はい、こんにちは、山中です。今日の音声はですね、幸せの価値の計測方法、俗お金の答えと幸せというテーマでお話をしていきたいと思います。前回音声で、お金の答えと幸せというね、テーマで、お金は稼ぐより使うことの方がすごく難しいんだよっていうね、驚愕的なお話とか、いろいろさせていただいたんですけれども、かなりそれが好評で、僕自身も、それからいろいろ、自分の中で、さらにね、新しい学び気づきがあったんで、この俗お金の幸せ、お金の答えと幸せっていうね、幸せの価値とはっていうサブテーマでですね、音声の方を、撮らさせていただきました。なんか最近、山中さん、ウェブ集客とか企業塾とかやっているのに、なんか最近こういう風な考え方、なんか抽象的な考え方の発信すごく多いですよねっていう風にも最近言われるようにはなったんですけど、結構なんかいろんな人のメールマガ取っていても、なんかやり方とかノウハウとか、もうなんかネットで探したらあるようなこととか、あとはなんかもうお客様の声、受講生の実績ばっかりとかっていう、もうなんかマジで、ちょっと言葉汚いかもしれないですけど、クソつまらないんですよね。もう本当にもう時間の無駄、もう出すなメルマガみたいな風に思うメルマガ最近本当に僕多くなったんで、それだったら逆に僕はやっぱり読んでいてよかったなっていう、この時間使ってよかったなって思う内容を、提供しようかなっていう風に最近は結構すごくね、そのあたりの部分意識をしているんですよね。これは価値観それぞれなんで、僕がね、クソつまらんって思っても、ある人にしたらね、すごくいい内容ってね思われるかもしれないんで、これは僕のね一つの価値観なんで、必ずしもこれは正解っていうわけじゃないんですけれども、そんなこんなで、僕しか伝えれないね、テーマをなるべくはやっぱり発信をしていこうっていう、これはやっぱ貴重な時間を割いて聞いてくださっている読者さんのためにもあるし、それがおもてなしかなっていうふうにやっぱり僕は思うわけなんですよね。で、そんなこんなで、今日のメルマガではね、昔のちょっと僕 の, 本当に全然稼いでいないサラリーマン時代のね、もうほんまに、深夜2時ぐらいに奈良出て、朝の首都高6時ぐらいにほんま頭ボーっとなって、もう死にかけながら走っていて、あの時こんな人生いつまで続くんやろなみたいな、これいつか事故って死ぬねやろなとか、これで何もない時手取り20万よくても30万、こんなんで年を取ってこれどうなっていくねやろなとか、本当朝焼けの首都高を見ながらめちゃめちゃ考えたもんですよね。で、今気がつけばね、ひょんなことで、このウェブ集客を使った、こういうね、企業の世界に、足を踏み入れたというか、出会ってね、おかげさまでね、今はこういうふうな形の景色を見させてはもらってるんですけど、一つやっぱり、僕が結構大事にしているのは、直でなんかお金になることを意識しないっていうね、結構、いや、それおかしいでしょみたいな、いや、ビジネスなんだからお金になることやらなきゃ意味ないでしょうとか、儲けになることやらなきゃ意味ないでしょうとか、なんかあるんですけど、それってなんか、最後になんか僕がついてくるような感じがして、そもそもやっぱり、まずはお金になることを意識しないで、自分のやりたいこと、自分の伝えたいこと、だから、こんなところに時間をかけるんですかっていうところに、やっぱすごく時間をかけるっていう、昨日ちょうど僕、マスター塾のグループコンサルでこんなことを言ったんですよね。最高の料理人っていうのは、例えば3万円のコースがあったとしても、3万円のそのコースにすごく時間をかけるのではなくて、一番最初の突き出し、本当に無料で出す突き出しに一番、時間をかけて一番丁寧にするっていうね、話をしたんですよね。要はだからお金がかかっている部分はちゃんとして当たり前。その無料の部分にどれだけ手間暇をかけて、そこでお客様をおもてなしすることができる。だからこれができる料理屋さんだったら間違いなく流行るっていう話をね。昨日たまたまちょっとグループコンサルでしたんですよね。 だからまあそんな風な形でやっている料理屋さんなんかね、一つもないからね、誰かやったらいいねんなっていうような形で思って僕は言ったんですけど、だから結局、その、直お金に、その、連結しない部分にどれだけやっぱりフォーカスして、そこを楽しみながらできるかっていうところっていうのは、やっぱ僕はすごく大事です。だから、やっぱこのメルマガも、まあ、最終的にね、マスター塾の、募集の案内とかも、まあ、メルマガとかでは、まあ、するけれども、常になんかそればっかり頭考えて、やっていても、何楽しいんかなみたいな。なんかもう人が金にしか見えへんみたいな。なんかそんな風な、のって僕の中では結構残念だなっていう風に、僕は最近すごく思うようになったんですよね。で、その時に、まあ、たまたまね、今日の、まあ、小玉あゆみさん。まあ、ね、小玉さん知らなかったらね、まあ、Google で検索してください。日本で一番有名なネットビジネスをされている方なんで。はい。まあ、で、小玉さんの、まあ、投稿で、まあ、小玉さん自身が、まあ、Twitter を今されていて、でも、普通の人の何倍もね、あれだけ超有名な、超もう成功している人がやってるんですよね。普通の人も何倍も。本当にすごい。ツイッターって140文字なんで、最初にブワッと書きたい文章を書いて、そこから250文字まで検索して、添削して、でさらに140文字までダイエットをして、それを最終的に、ツイートするっていうね。すっげえ時間かけて、やってはるんですよね。で、それは、まあ、結局お金のためにやってるのかって言ったら、お金のために僕の真似をするんだったら、これは確実に、お金は儲からないんでやめてくださいっていうような投稿を子供さんは書いてあったんですよね。ただこれは僕はやっぱり好きだし、こういうことを追求することに僕はやっぱり時間をかけたいっていう。で、一日中パソコンを触ってるのが好きやし、お金に直結しない、いろいろな実験をすることも大好きっていうふうなことを書いていたときに、やっぱり、あ、この人のお金の使い方、素敵やな。って思ったんですよね。これね、結構僕、前のこの音声の時に、メルマガで書いてたのか音声で言ってたのかあれなんですけど、素敵やなっていうお金の使い方をする人をこれから先は一人でも多く、見つけたいし、そういう人の背中を見ながら、学びたい、勉強したいっていう風な話をしてて、でもなかなかそんな人いないんですよねって言ってたんですよ。で、たまたままあ今回パッと目についた小玉さんのその投稿が僕の中では、あ、こんな、こういうお金の使い方できるんだったら素敵やなと思ったんですよね。なんでここにお金使うっていう部分にお金を使うっていうのがね。なので、やっぱりこの世界に僕、入った時に、まあ本当にお金を稼ぐって何回も言うけどめっちゃ簡単なんですよね。それよりも使うことの方がすごく難しくて。だから本当に簡単に稼いでる人がやっぱたくさんいて、で、簡単になんか収入を手にしている人がやっぱたくさんいて、うん、で、もう最初は僕はね、年収1000万もいってなかったから、5000万だよ、1億だよ、2億だよって言われたら、もうすごいな、雲の上の人だな、あんな人のようになりたいな、もうすごい幸せなんだろうなと思ったけれども、うん、それとはなんか違うフォーカス的なものでね、なんか見ていて、その人って幸せそうなお仕事してるのかなとか、本当に受講生の人幸せにしている、商品売ってるのかなとか、うん、で、なんか稼いでるけれども、どんなお金の使い方してるのかなとかって、やっぱそういうふうなところにフォーカスしたときに、あんまりなんか魅力的に思う人っていなかったんですよね。で、なんか僕はちょっとそのあたり冷めてるかもしれないですけど、なんかそこが、うん、僕の中で、思った時ぐらいから、なんか、年収がなんぼ多くても、なんかビビらなくなったっていうか、だから何みたいな感じになったんですよね。なんかずっとゲームのようにやっているのが、全然幸せそうに僕全然見えないんで、ね。で、そこがね、すごく大きかったんですよね。で、やっぱり、お金持ちの時間っていうのは、やっぱお金を持っている人ほど、やっぱり、僕はやっぱり、うまく時間を使っている人がお金持ちの時間だと思ってるんですよね。お金持ちの時間が発動するのはね。だから、こんなことに時間作るのみたいな、ほんまに、時給で換算したら、ね、時給100万円かもしれないぐらいの収入を持っている人でも、2時間ぐらい昼寝をするとか、普通に本屋に行って漫画たちを見せるとか、 だから、なんかお金持ちほど無駄な時間を使うみたいなね。まあその無駄な時間っていうのは結局はまあ遊びの時間、心の余裕を持つ時間、大切な人と過ごす時間、大切な人の笑顔になることを考える時間とかっていうことが多いかもしれないかな。うん。で、この時間を使ってる人ってなかなか多分いないと思うね。やっぱりね、自分の金儲けのために時間使ってる人たちばっかりなんで、だから僕、仕事が最優先理論は、これはもう人それぞれの価値やから、僕は別に否定はしないけれども、僕は絶対したくないっていうのはやっぱその部分なんですよね。うん、そこしか動けないのって、なんか、ほんまに生きて、何のために生きてるのかって本気で思うんですよね、僕はそこはね。だから否定はしないですよ、やっぱそれぞれの個性だから。でもやっぱり僕はやっぱそこの真逆にはなってしまうなんてしまうんですよね。で、あることを3回してみるっていうね。これはまあお金の、答えと幸せを少しでもまあ体感してもらうあれなんですけど、あることを3回してみるっていうのは、まあ、基本的に、値段を見ないで物を買う。これまあ3回連続やったら何かに気づくはずです。3回連続やったら何にビビってるのか、何に怖がってるのか。で、3回連続やったら実はそんなに怖くないよっていうことにも気がつきます。めっちゃお金に怖がってるんですよ。みんなね。うん。で、なんで怖がってるかっつったら、なくなるのが怖いんかな。なくなるのを怖がってるんですよ。だから、面白いですよ。サラリーマンの人も、でも怖がる人いるし、年収2億いってる人も怖がる人は怖がってるんですよ。なんでそこまで怖がってんのかなって思うくらい怖がってるんですよ。だから、永遠になんか稼ぎ続けなければダメみたいな。っていう風な形になっていく。最初は多分みんなそんなんじゃなかったと思うんですよね。起業する前とか、最初の起業の最初の初期の頃は、やっぱりみんなを幸せにして、みんなと笑顔になりたいっていうところからやっぱ入っていたと思うんだけど、やっぱお金って魔力だから最後振り回されちゃうんですよね。だから本当のお金の使い方っていうのを、お金の稼ぎ方と同時にやっぱり学んでいかないと、それだったらもう起業とかしてお金、収入を増やすっていう世界にはいかない方が絶対、時給700円のレジのパートとか、年収300万円とかでもいいから、普通にサラリーマンやってる方が絶対に幸せだと僕は思います。絶対に、お金の使い方を並行に学ばずして、収入額ばっかり上がっていくと、その先に待っているのは本当にもう不幸しかないと思うんですよね。で、実はね、あんまりこれ僕音声で話してないんですけど、こんなことがあったんですよね。僕やっぱり起業して最初の頃ってすごく怖くて、何かに頼りたくて、ちょっとでもなんか保険的なお金の収入源があったらいいなと思って、まあ僕は20歳の時に訪問販売やってたんですけどね、その時の親友が、独立して自分で、まあ、訪問販売の会社をやっててね、まあ、一人でやってるんですけどね。で、そこで、まあ、少し、まあ、昔取った金塚的なみたいなやつでね、まあ、手伝うんですけどね。で、まあまあ、そもそも僕、手前味噌なんですけど、すげえ僕は訪問販売の才能あるんで、5、6年やってなくても、やっぱり思い出せば、すぐに僕は契約とかアポとかが取れるんですよね。で、まあ、契約というか、まあ、僕が手伝う約束としてれば、まあ、僕が取った、アポを契約してもらったら、基本的には、まあ、経費差し引いた分の 50% を僕の、報酬とするっていうような形で最初スタートしたんですよね。で、まあ、最初、ちょんちょんちょんちょんって販売することができて、まあ、10万、20万っていうふうな形で、報酬を、僕はまあいただくことができたんですけど、最後にね、結構ね、大きな契約を僕は取ったんですよね。契約ベースで言ったら200万円ぐらいの、契約なんですよね。で、まあ、経費差し引いて、そこで、僕の、本来の約束通りの報酬だったら80万僕のところに入るはずだったんですよね。でもそこでやっぱり、まあ、親友の彼は、なんだろ、やっぱ、発動したんでしょうね。お金の何かが僕に払いたくないみたいな。このお金が全部俺に入ればみたいな。 で、その時に結構僕って、めっちゃ執着してなくて、めっちゃあっさりしてね、あ、なんかここで、いや、欲しいですよ、お金は。やっぱりその時は、起業するって言っただけで、何にも先がないから、ちょっとでもね、家にお金を入れたらね、やっぱり奥様安心してくれるからね、ちょっとでもあったら僕は欲しいですよ、喉から手が出るほど。でも、その時に、なぜかね、頭の中で、あ、この80万執着したら全てが終わるって、なんかどっかからなんか、それが導き出されたんですよ。この80万もらったら絶対あかんっていう、執着せんとこみたいな。で、そこで僕は、もう一緒にするのやめるわ、みたいな形で、まあその親友に言って、で、そこからですよね。真剣にアメブロをするようになって、心理カウンセラーの山中です、みたいな形で発信するようになったのは。ひょっとしたら逆にね、そこで、その親友がね、80万じゃあ渡すわってすぐに渡してもらったら、僕は多分ずるずるとそっち側で、適当なっていうか、そっち側で、本当に自分のやりたいことじゃないのに、ただ単にまあ食べれるぐらいのお金さえあればいいだろうみたいな、ね、ダラダラ何かね、やっていて、本当に今の景色なんか一生見ることは多分なかったと思うんですよね。なので本当振り返ったら、あの80万を手放したので、まあ今本当に会社で言ったら年商6000万以上にはやっぱりなったっていう、なんか本当にあの時が大きかったなっていうふうに思ったんですよね。で、その要は親友が、まあ、ずっとうまくいってたんですけどね、ここ半年ぐらい前にね、もうそろそろ俺も起業しようかな、山中がうまくいってるし、みたいなね、まあそういうふうな、まあ、相談があって、まあいろいろ話を聞いていた時があったんですけどね。で、まあ、最終的にはニュアンス的にはね、ここまでなんか影響力とかがあるから、俺が仕事をした時には山中紹介してくれたら嬉しいねけどとかね、お前のお客さん紹介してくれるとありがたいねけど、みたいな、なんかそういうふうな話になった時に、僕は結構、冷静にドライに、いや、一切そういう協力はせえへんからって、一回だから、死ぬ気でやったらってね、言ったんですよね。もうどん底落ちたらええん違うって言って。で、結構なんか体裁すごい、気にしてる子やったんで、いや、ほんと力仕事でも何でもいいから、日雇いでもいいから、そこまで一回どん底落ちたらええんちゃうって。じゃあ、何か絶対分かるはずやわって言ったんですよね。やっぱ相手からしたら、何やねんお前成功してるからって、偉そうに言いやがって、みたいな形でひょっとしたら思ったかもしれないし、最近まあ、どうしてるかなと思って連絡したら、普通に LINE はスルーされたんで、ああ、多分、あいつって絶対思われてるなって思ってるんですけど、やっぱ僕は、そういう時に、僕はあの時やっぱ80万もらうことができなかったから、今の僕がやっぱりあるから、やっぱり僕は親友を崖から突き落とすっていうのは、その人のやっぱりお金の流れをちゃんと調整してあげるためには一つ必要なことだなっていうのは僕の中でやっぱり、思いましたよね。で、やっぱり幸せを見つけられない人の特徴っていうのは、やっぱり誰かに頼ってしまう部分が多いっていう感じかな。やっぱり誰かに頼ってしまう。で、やっぱり人生ってやっぱ自分一人で歩くしか僕はないと思うし、で、自分一人で歩いて、自分一人で幸せを自分の体の中に満タンにしてからこそ、初めてその幸せを誰かにお裾分けするっていう、なんかそういう風な感じに僕は思ってるんですよ。だからまずは自分を満たすっていう風な感じ。そして、やっぱり、お金の正体、とちゃんと向き合うことですよね。で、お金の正体とちゃんと向き合うイコール、どうやってお金を使うかですよね。だから、本当になんか幸せそうにお金を使ってる人って、まあ、多分ね、芸能人の人はすごい多いと思うんですよ。芸能人の人って。やっぱり、すごいお金のエネルギーを受けてるから、すごいうまく幸せにお金を使っている人は多いと思います。いきなりドーンっていう人っていないんで、やっぱりめちゃめちゃ苦労してから、たけしさんでもそう、志村さんでもそう、めちゃめちゃ苦労してからあのステージ上がってあるんで、やっぱり分かってるんですよね。でも、ウェブ集客のこの今 のところってやっぱりね、僕以前から言うローンチバブルとか、まあ、何かちょっとね、ポッとやったらパンとなんかいきなり行っちゃうのがやっぱあるんですよね。もう本当はそこ行ったらあかんのに行ってしまうみたいな。だから本当についていけてないんですよね。お金の正体を見つけるための時間が足りなすぎるんですよ。イコールそれは、使い方が全然わからないままどんどんどんどん ちゃってしまっているってなると、やっぱり奪われる感じはめちゃめちゃ出てくるし、減っていくのもすごい嫌だし、ただ言ってもどうやって使っていいかもわからないしっていうの負の連鎖ですよね。なのでやっぱりまずは幸せを見つけるためには、お金の正体とちゃんと向き合う。そのためにやっぱお金を使う。で、それは僕はね、自分の贅沢で使ってもいいんですよね。ただ、自分の贅沢を贅沢として、こんだけ使ったって、誰に見られても怖くないっていうマインドセットは必要だと思うんですよね。大体、なんかお金持ちに見られたくないんですよね。だから自分の贅沢のためにお金を使っても、こそこそやってある人とかの方が少なくないし、一部分の人にしか実はねって言ってる人もいないし、だからそれはやっぱ妬まれるとか僻まれるとかっていうのが発動してくるかもしれないんだけれども、やっぱ妬まれる僻まれるのエネルギーも全てやっぱり凌駕するぐらいのね、魅力っていうのは絶対にお金の正体とちゃんと向き合うことさえすれば生まれてくるはずなんですよね。もうグーの根も出ないくらいの、そういう風な形になると、やっぱり本当の本来の持っている自信とか魅力とかもちゃんと定番としてね、常に発動してくれると思うんですよね。で、そこまで見つけた時に初めて、じゃあ幸せとは何だっていうのがわかると思うんですよね。で、一個だけ僕はね、まだ僕も学んでる最中やし、もっともっと体験しなければいけないことはたくさんあるんだけれども、幸せの価値の中で一個だけ僕は絶対分かっていることがあって、それはお金じゃないんですよね。もう絶対これはもう確定なんですよ、ね。でもお金じゃないっていうのを、自分の中できちんと腑に落ちるためには、まずはお金を手にするしかないんですよね。で、手にしない人がお金じゃないっていう、前提条件で幸せの価値って実は見つけることできなくて、でそれはやっぱり手にしたお金が大きければ大きいほど、このお金じゃない本当の幸せの価値っていうのを見つけやすくなります。ただお金の正体とちゃんと向き合わないと、この幸せの価値がなくなってから見つけてしまうことが少なくないです。なくしてから、お金に振り回されて振り回されてなくしてから、あ、実はあれが一番の幸せだったんだっていうね。僕結構よく言うのは、ね、本当に、なんだろう、家賃200万、300万の、超、高級マンションのタワマンの最上階で、いつも一人ぼっちでいるより、ね、4畳半でもいいから、本当に大切な人といつも笑いながら、あったかいね、ネギだけのお味噌汁を朝一緒に、すするだけの朝ごはんの方が、100倍幸せっすよね。100倍幸せ。うん。そこには全然お金なんか必要ないからね。っていうね、ことだと僕は幸せの価値は僕の中では思っている。だから、ね、大切に思ってくれる人、ね、あなたのことを心から信じてくれる人、そういう人っていうのは基本的にやっぱりお金ではやっぱり絶対に買えないから、うん。そういうものが世の中にきっちりとあるっていうこともね、一つ、意識をしながらね、進んでいってもらうとですね、お金の答えと幸せっていうのは、まあここにね正解はないから、僕が言ってることがね全部正解でもないからね、お金の答えと幸せっていうのは、最終的にはそれぞれにあったね、唯一無二の、答えが僕は多分見つかるかなと思います。そしてその時に初めてね、自分の価値の計測方法、今はどれだけ幸せの価値を私は感じていることができるんだろうかということもですね、自分自身できちんと、受け取ることができるかと思います。はい、ではですね、今日の、無料音声の方はですね、幸せの価値の計測方法という形で、俗お金の答えと幸せというような形でですね、お話の方をさせていただきました。ぜひね、ご参考にしてください。では山中でした。さよなら。
魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が 咲いて太陽が今枯れた傘を差し出す君に映る僕は濡れてない水たまりに映る僕は雨に濡れてた幸せなような涙が出そうなこの気持ちはなんて言うんだろうファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた虹がかかる空には雨が降ってたんだ虹はいずれ消えるけど雨は草木を育てていくんだ虹がかかる空には消えてもずっと僕らは空